こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は板倉雄一郎が自身の創業したハイパーメットの共謀とその後の自己破産に至る過程を実名で綴った告白的ノンフィクションである。ジャンルとしては企業回顧録であり、同時にベンチャー経営の失敗記録でもある。成功神話を語る企業本とは異なり、資金調達、事業拡大、銀行対応、経営判断の連鎖がどのように破綻へつながるかを当事者の視点から具体的に示すことに目的がある。特にインターネット黎明期という時代背景の中で先進的な事業がなぜ持続できなかったのかを感情論ではなく出来事の積み重ねとして読むことができる点に価値がある。経営者だけでなく組織で意思決定に関わる読者にも示唆が多い一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、インターネット黎明期に生まれたハイパーメットの急成長と注目。本書の出発点は Windows95 の普及とともにインターネットが急速に広がり始めた1990年代半ばの空気にある。ハイパーネットはインターネット広告や無料接続サービスを組み合わせた先進的な事業で注目を集め、当時のベンチャーとしては異例の存在感を得た。ここで重要なのは単に事業が新しかったという点ではない。社会全体がまだ市場の輪郭を十分に理解していない段階で先行者として期待を背負うことがどれほど経営判断を難しくするかを示している点にある。成長が早いほど資金需要、採用、設備投資、対外説明が同時に膨らむ。著者はその速度感を成功体験としてではなく謎の危機を準備する条件として描いている。次に、先行投資と売り上のズレが生む資金繰り悪化の構造、倒産の直接原因として描かれるのは先行投資負担と売上不振による資金繰りの悪化である。本書は事業アイデアが優れていても売上が実際に入金されるまでの時間差や投資回収の見通しが外れた時の脆さを容赦なく示す。ベンチャーでは将来性への期待が強いほど固定費や投資規模が先に膨らみやすいが、その構造は好調時には見えにくい。板倉は資金不足が単独で起きるのではなく楽観的な見積もり、拡大前提の判断、実績の過信が連鎖して起こることを実体験として語る。ここから読み取れるのは、経営の失敗が一つの致命的ミスではなく複数の小さな判断の積み重ねとして進行するという点である。さらに銀行融資と貸しぶりが経営を追い詰める現実。本書では事業の成否が社内の努力だけで決まらず金融機関との関係に大きく左右される現実が描かれる。ハイパーネットは過剰融資と貸しぶりの両方に翻弄され、資金調達の環境変化が企業の運命を左右することを示した。ここでの焦点は銀行を単なる味方や敵として描くことではなく、成長企業が外部資金に依存するほど自分たちの事業運営とは別の論理に縛られるという構造にある。売上見込みや事業計画があっても金融側の姿勢が変われば運転資金は一気に細る。著者の記述は経営者が技術や営業だけでなく資金供給の条件を理解し危機時の余力をどれだけ持つべきかを考えさせる。ベンチャー経営の弱点が事業そのものよりも資金の継続性にあることがよくわかる。そして失敗を後から意味付けしようとする自己分析の強さ。本書の大きな特徴は単なる失敗談ではなく著者が失敗にどう意味を与えようとしたかまで記している点にある。板倉は破産後の苦悩を隠さず、なぜ自分は判断を誤ったのか、どこで流れを変えられたのかを自制的にたどる。ここには成功の再現方法ではなく失敗を直視するための思考がある。特に失敗を最初から織り込んでおけば失敗は予測された結果の一つに過ぎないという考え方は結果論ではなくリスク管理の発想として読むことができる。完璧な経営者像を提示するのではなく判断の揺らぎや迷いをそのまま残すことで読者は経営を人間の営みとして理解できる。本書の読み応えは、この自己反省の過程が教訓の箇条書きではなく実感を伴う記録として提示されている点にある。最後に、経営者向けの成功本ではなく失敗事例として読む価値。本書は経営理論を体系的に整理する本ではない。そのため実務マニュアルのような即効性を求める読者には物足りなく映る可能性がある。一方でそこにこそ独自性がある。成功事例は後付けで整えやすいが、失敗は混乱、感情、偶然、判断の遅れが絡み合うため当事者の言葉で残ること自体が貴重である。本書はベンチャー経営者だけでなく会社員や組織で意思決定に関わる人にも有効だ。なぜなら事業の失速は特別な業界だけで起こるのではなく、情報不足の中で楽観と焦りが交錯する場面ならどこでも起こりうるからである。失敗の経緯を生々しく読むことで読者は自分の仕事における判断の癖や危機の兆候を見落とす危険に気づきやすくなる。結論として、社長失格は企業の華やかな成功ではなく 事業拡大の裏側で何が起こるのかを知りたい人に向いている。特に経営者、起業準備中の人、資金調達や事業計画に関わる人、また組織で意思決定の責任を持つ人にとって実感のある学びが得られる。抽象的な理論書ではなく、実名の当事者が自分の失敗を時系列でたどる点が本書の強みであり、ベンチャーの現場で起こる資金繰り、過剰期待、外部金融との関係、判断の遅れを具体的に理解できる。成功体験を模範として示す本は多いが、失敗をここまで率直に記録した本は少なく、その意味で本書は経営本というより失敗の記録として際立っている。教訓を押し付けるのではなく、読者自身が何を見落としやすいかを考えさせる点に価値がある。ご支援いただける場合は板倉雄一郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。